この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時、なんでなんでなんでなんであの時 FL 暗黒ナイト。
はい、ということで私なんであの時カフェマスター、徳松武史でございます。そしてメインパーソナリティの
常川常雄です。よろしくお願いします。
いや、ちょっと爽やか、
今日爽やかでしょ。
ちょっと爽やかですね。暗黒感をもっと出していかないと。
じゃあ、あのワンスモア、
もうワンスモア、ちょっと踊ろしい感じで、はい、よろしくお願いします。
はい、常川常雄でございます。
すみません、高井さん、踊ろしい感情リクエストするのもどうかなと思って。いや、本当はね、爽やかな常川常雄さんと、まあ、この世のね、暗黒を語り尽くるそうと、
掘り下げ
暗黒ってあんまり掘り下げるもんじゃないですけど、まあ、常川さんとそういった話をしていこうということなんですが、
はい、
まあ、その常川さんね、やっぱりその音楽性としてはもう本当に多彩で、は
い、いえいえ、そんなメソもございません。
いやいやいや、もうピアノからギターからもう本当にハーモニカ、もう何でも楽器と呼ぶものはほとんどできる常川さんなんですが、
広く浅くですが、
広く、はい、いやいやいや、まあ、けどやっぱりその楽曲の内容に関してはやっぱりその代表曲お葬式、
はあ、
そしてね、さらに代表曲大嫌いなど、若干暗黒面を感じる楽曲が多いので、はい、やはりやっぱ常川さんは常にその暗黒感を少しでも和らげるために華やかなパートナーを追い求め探し続けている旅に出ているという話を聞きまして、
まあそれに近いものがあります。
あ、そうですか、はいはいはい、そして今回僕噂に聞くと、もうその旅のついに旅の果てね、
たどり着いたかな、
たどり着いたかなということで、今回も常川さんのパートナー奈美さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今回は、一応このお二人でやるときは、どういうユニット名で、
ナミツネ、
ナミツネというね、
もう何にも考えてない、この、
いや本当ですね。まあ単純な、まあまあまあ、けど過去にもね、いろんなユニットを組んできましたが、ついに見つけたベストパートナーということで、
ね、ありがたいことでございます。
やっぱりそういう意味で言うと、まずね、ナミさんがどんな方なのか、どういうきっかけでこの出会うことになったかっていうのが気になるところなんですが、
気になりますか？
やっぱそこは気になりますね。いや、だから僕から見ると、これあのラジオでね、伝わらないのが残念ですが、もう本当に素敵な方でお綺麗な方なので、
美女と、
いや、まあ、野獣っていうより、まあ、野獣よりなんかもう本当にね、僕の口からは言えませんが、今のところ、あの、常川さんと奈美さんの接点が見えないので、まあ、どういったつながりで、こう、知り合うことになったのかっていうのが興味あるところなんですが、どういった流れで、二人は知り合うことになったんでしょうか？
は
い。
ギターを私が、習い始めて、
あ、なるほど、ご自身でギターが弾けるようになりたいと、
はい、そうそうそう、弾き語りちょっとやりたいなと思って、で、習ってたところ、はいはい、習い始めたところに、
それはまあ何か調べて見つけたギター教室みたいな、
いや、あの、人に話すと、はい、なぜか私願い事かなっていくね。
なんとなくね、今の言い方でも分かります。
あ、
だからあの、これ欲しいとか言うともらえるタイプ、いや、もらえちゃうタイプと、いや、それタイプとかじゃないです。タイプとかじゃないですけど、なんとなく全部を察しました。こう、なんか口に出すと願い事が叶っちゃうと、
うん、
あ、で、まあ、ギター習いたいみたいな、
習いたいなーって言ってたら、
なーってちょっと語尾を伸ばすのもポイントですよね。なーって言ったら、あ、じゃあ、まあ、ギター教えてくれる人がいるよと、
でつないでいただいて、
はいはいはい、
でそこにギターを習いに行ったんですが、はいはい、まあ、そこで、まあ、イベントをあのやってる日があって、はいはい、たまたま私そこのイベントに、はい、あの行ったら、まあ、はい、常さんが
いたということで、
は
い
は
い、
僕はだからギターの先生じゃないんですよ、
うん、
ああ、なるほどね、そういうことですよね、
そういうことです、
はい、ギターの先生はまた別にいて、
別にいる
けど、多分おそらくですけど、常川さんにも何か願い事はしたんですよね、多分ね、なんか多分何か願い事をしたらこう叶うっていう形で、まあ、だんだんこういう形で、まあ、そのね、ナミツネとしての ユニットの形ができてたということで、
まあ、
でね、常川さんよろしいですか、ちょっとマイク、ね、
あ、すみません、
はいはいはい、なるほど。じゃあ、まあ、ギターを習いたくてというのは、まあ、奈美さんとしてはもちろん音楽はもともとお好きで。
いや、歌うのはちょっと好きだったけど、はいはいはい、もうここ最近ちょっと声が出なくて封印してたんですよ、2、3年ぐらい。
歌うこと
を。そう。ほうほうほうほう。で、1年前ぐらいから、まあ、ボイトレ探してて、
あ、なるほど、
実は。
へ
え。で、まあ、ギター習い始めたことで、はい、ボイトレも、あるよって言って、そこの。
なるほどね。歌いたいなって言ったね。
歌いたいなって言う
のね。
ボイトレ習いたいなとか言ってた。
なるほどね。はい、そうそうそう。僕もね、なんか、うっかりなんか買いそうになっちゃうっていう。ごめんなさい。ちょっとあんまり僕の前でなんか欲しいなとか、あんまり言わないように気をつけていただきたいですけど、うっかりね、気づいたらなんか動いてたみたいな。ちょっと確かに僕も今ちょっと惑わされかけてるので、な
る
ほど、歌いたいなっていう部分で、ボイトレをやってて、だからそういう意味では、カラオケが好きっていう部分よりは、やっぱこう一歩ちょっと踏み込んだ形の音楽との接し方ですよね。
わからないんですけど。
なるほど。で、まあ自分でギターも弾けたらいいなということで、うんうんうん、ギター教室に通って、うん、でなんか僕がまあ聞くには、まあ、最終的にはご自身で楽曲もオリジナルを作りたいなという気持ちも
全くなかったんです
けど。全くなかった。それはなかった。それはなかったんですか？
全くなかったですけど。
なんかこの後ね、なんと奈美さんが、作詞したオリジナルソングが聴けるというのを僕聞いていたので、そこら辺はどういった流れだったんでしょうか？
常さんと出会ってから、
はいはい、
まあ、いろいろ教えていただいてたんですけど、作詞できるみたいな感じで言われて。
ああ、なるほどね。それは常川さんの方から、は
い、せっかくライブをするんですからね。
はいはいはい、
まあ、会って1ヶ月2ヶ月のうちからどんどんあっちこっち引っ張り回して、もう彼女大変だったんですけど。
なるほど、
はい、
まあ、やっぱりその自分の楽曲ってなると思い入れも
全然
違いますしね。
で、
その時の最初の印象っていうのはどうなんですか？自分で作詞するっていうのって今までの生活
ない、
絶対ないことじゃないですか。
うん、もうできないよっつって、まあ、心の中で。
なるほどね。
いや、口に出しては言わないけど、
まあそんなのできないよ
と。何言ってんだよって。
いや、確かにね。
うん、それが何言ってんだよ。
ふざけんじゃねえよ。
ふざけんじゃねえよ。
なんでそこまで言われなかったんですか。まあまあけどそれぐらいできませんよっていうところから始まったんだけれども、まあやっていくうちにちょっとずつ。
できないと思うと。できないので。
なるほど。
できるかもしれないっていう。
ちょっとなんか今暗黒の住人としてはちょっと眩しさを
ちょっとおかしい方向がちょっと
おかしい方向がね。いやもう僕とかも諦めるの大得意ですから。なるほど。けどできないっつったらもうできないという部分で、いやいや、ちょっとこういう光もね、僕ら感じていきたいですから。なるほど。で、まあその取り組んでいく中で作詞をして、でもちろんこれは常川さんが。
そうですね、最初に携帯でデヤーと送ってきて、
はい、
ああいいわと思って、僕起きてすぐに、
あ、なるほど、もうすぐにこうメロディーラインがこうイメージできた、その作詞を見て。
そうですね、それでこう作って録音して、はい、送ったんですよ。
なるほどね。
こんなんでどうでしょうか。
なるほど。だからいつもやっぱ思うのは、その別に常川さんが悪いわけじゃないですけど、デモの段階では常川さんの声なので、全然その後女性の方が歌った時のこんなに世界観違うのかっていうぐらい。
それ過去の暗黒ナイトでも。
そうですね。同じ楽曲でこうも変わるのかという部分は。
阿部ちゃんってね。
あるとは思うんですけれど、はい、じゃあそのデモが、常川さんから送られてきて、まあそのレコーディングに、まあレコーディングというかその演奏、うん、まあ練習に至ってということなんですね。
まあ、ライブ周りにね。どうしてもこうオリジナルがあった方が、ね、
それはやっぱ
ちょっと箔がつくので。
いや、それはもちろん箔がつきますし、まあ、もちろんカバーとかも演奏されたりとかは。
そうですね、
ライブでは、
まあ、好きな曲を、
う
ん、
あ、そうですか、
思う存分歌っていただこうっていうコンセプトでやってますんで、
まあね、はい、だからまあこの、ユニットが組まれてもうどれぐらいの期間になるんですか？
10月11日に常さん出会ってからなので、はい、どれぐらいですか？
その計算も人にさせるんですね。まあ、だいたい半年ぐらいですね。
半年も経ったかな。
だいたい計算してほしいって言うと、だいたい夢が叶います。だいたい半年です。半年ぐらい。
4ヶ月ですか？
4ヶ月か、うん、じゃあまだそういった意味では、 まあ、まだその組んでまだ間もないといえば間もないんですが、
でもその出会ってすぐのその月にライブドーンってやってますからね。
あ、そうですか。はい、まあ、さらにまではオリジナル曲もできてしまったということで、はい、じゃあそういう意味では、まあ、先ほど言ったように常川さんとしてはもう本当に暗黒からこの光の世界へ導いてくれるパートナーがついにちょっと見つかったんじゃないかなという。
あのですね、僕、過去の楽曲、
はい、
ほとんどメジャーコードがないんですよ。
なるほど。マイナーマイナー
マイナーマイナーまたマイナー、
なるほど、
開けてもくれてもまたマイナ
ーっていう。なるほどね。たまになんか不協和音みたいな時もね。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございますなんですね、もはやね。
あれはもう、はい、あの最高の褒め言葉ですよ。
あ、最高の不協和音が。
はい、はい、不協ですからね。
不協。まあ、そんな中、マイナーマイナーでやってきたんですが、
彼と出会ってから僕の作る曲っていうのは、はい、オールメジャーなんです。
なるほど。これがね、今日のオープニングのあの爽やかな、常川常夫さんに伝え、ね、
暗黒ナイト
ーね、どう、まあ、コンセプトとしては崩壊しちゃいますけどね。暗黒ナイトっつってんのにこれから明るく、いやけどいいんじゃないですか、やっぱ暗黒から抜け出したね、この本当に
と思うとですね、はい、ナイさんの今回の詩は抜け出してないよね、暗黒から。
なるほど。まだまだちょっと常川さんが下の方で足をこう掴んでるみたいな。
僕の曲自体は、作ってる曲自体はメジャーなんですよ、
はい、はいはいはい、
爽やかなんですよ。
爽やかのね、はい、
ただ彼女の歌詞があ
ら
実は
あれ
そんなに
ひょっとして
空が広い海じゃないんですよ、
はい、あれナミさんもひょっとして暗黒な部分をお持ちの方なんじゃないですか。何かやっぱりこうね、やっぱどこまでいっても常川さんとこう引き付きね、こうつながる部分があるわけですから、まあひょっとしたらまあ、そういった部分もあるかと思いきや、奈美さんはちなみに普段はどういったお仕事をされてるんですか。
普段は、
はい、
エステサロンを経営しながら
社長
社長、
着付けヘアメイクを、うん、式場行ったり、
暗黒とほど遠いですね。もう
職人ですからね、
暗黒とほど遠い世界観。なるほど、
は
い、
華やかな女子をこうね着飾るみたい
な。なるほど ね、まあ、まさにその相手にこう光を与えていく職業という形ですよね。あ、もうその化粧品のお仕事はもう本当に長いことやられてて、
長いですね、20年ぐらい。
あと先ほど聞いたらご自身でそのもうお店を構えてやられてるということなので、ちなみにこれはどこで、まあこのなんであの時 FM ね、すごいたくさんの人が聞いている
はずなので
、はい、まあちょっと宣伝も兼ねて一宮の方でやられてるということなので、
一宮のどちらで、
一宮の、
はい、
この村柏っていうところなんだけど、
もう一回もう一回今噛んだでしょ、今噛んだでしょ、今
自分の店舗名噛んだんですか、はい、こういやそんな、なんでそこがツボになったんですか、なんか
ちょっとツボがおかしい、
いやそうです、なんで店舗の紹介のところでなんか急に変なツボが入りましたけれど、
ね、いいか、
はい、
この村中島、
この村中島というね、はいはい、
ネットで検索していただければ、
ネットで検索していただいて、はい、まあもちろんね、このライブ今後ね、来ていただいたり、まあこれを聞いてですね、興味持った方はぜひそちらの陽の世界へ ね、
そうですね、
飛び込んでいただきたいなと思いますが、だからまあやっぱりそういう意味では、なんだろう、この、まあ、あえてちょっと常川さんには失礼ですが、
いえ全然失礼なんで、とんでもござい
ません。陰と陽という形でね大丈夫ですか、はい、そういう形でこうね、なんかそのいいバランスができてると思うんですが、の反面やはり常川さんとユニット組むということはちゃんと陰の門を通らないといけないわけですよね。
あ、そうですね。
そう、はい、そんなルールはないんですけれどやっぱりこの常川さんの代表曲お葬式というね、
ありがたいことでございますね、
曲をやはり歌うというのはやっぱりこれはもう常川さんとユニット組む、まあ、やっぱりなんていうんですね、おきてというか、
はい、そんな
最初のおきて、
最初のまあ、まあ、はい、試練みたいなもんですから、
ええ、
まあ、そういった部分ではもちろんライブでは、奈美さんもお葬式は歌うこと、
はい、歌わせていただいております。
ああそうですか、
はい、
いやだからこれがいつも楽しみなんですよね。やっぱりその常川さんが歌った時のお葬式とこうやって女性アーティストの方が歌った時のお葬式のこのギャップが本当にこう聞く僕らにはグッと響きますので、
作った本にも響きますから。
そうですね、
まあ、間違いない、
こんないい曲だったんだっつってね。いやいやいや、そんなことないですよ。常川さんのお葬式もいいんですが、じゃあまあそういった部分ではお葬式をまあ、イベントライブなどでも歌っているということで、はい、あとはまあなんかちょっと気になったのが、まあ、イベント等でね、はい、お葬式を歌うっていう部分では、はい、やっぱりその普段美ね、まあ、その例えば着付けとかそういったこともお仕事としてやられているので、うん、なんかそのどういうその楽曲 の、 その、まあ、役作りじゃないですけれど、どういった形でこうなんか自分のなんていうんですかね、こう世界観を持っていくっていう中で、なんかどういうなんかこう工夫みたいのあったりするんですか。
役作りっていうと、この間あの、はい、その第1回、うん、某栄でライブやった時に、
はいはい、
ハロウィンだったんですよ。
ああ、なるほど、ハロウィンっつったらもうあの若者たちが渋谷のスクランブル交差点で浮かれて、
浮かれてる、
ね、はい、もう本当色とりどりのコスプレに身をね包むあの楽しいイベントですよね、はい、
でそのイベントでですね、
はい、
我々ナミツネはどうしようかって僕ちょっと考えたんですよ、
はい、
で僕の衣装が喪服、
はい、それってコスプレに入るんですかね。まあなるほどね、まあ、ハロウィンなんでコスプレで喪服を着たと、はい、まあ、葬式っていう曲も、ね、はい、歌いますからね、はいはい、そして
で彼女の衣装がですね、
はい、
あの昔ヤクザ映画でですね、
はい、
壺振りのお姉さんが、
あ
イメージ湧きますか、
あの長藩の
長藩のお姉さんが
もうちょっと、あ、わかりました、いいですね、
パーン
パーン出てるやつ、
もうギリギリまで
パーンって、いっちゃんいいやつですね、はい、
出した和服、
うわー、めちゃくちゃいいじゃないですか。それはもう喪服ではないんですね。
喪服ではない、
喪服ではなく、はい、
黒の着物 で、ね、
なるほど、黒の着物で、
はい、壺振りお並ですね、
はい、初めて自分で壺振りの着付けをしました。
うわなるほど、一度着た着物をあえてはだけさせ、
はだけさせてというか、はい、綺麗にはだけさせ る、
ね、いや、あれはまあ映画の中でしか見たことないですが、そう、僕もそ
うです、映画でしか見たことないですから。
うわ、ちなみに今日はその格好はしていただけないですよ。
今日はちょっと、
あ、そうですか、
ごめんなさい、
まあ、何度もラジオだっつって
ますね、
はいはい、そうなんです、あ、それはいいですね。でその格好で、なるほど、長半ね、
まあ、少し暗黒感を出そうかなみたいな、
いやちょっとなんかけど暗黒感の中にもやっぱりなんか
美ですよ、
なんか美という、うん、もう美もそうです、やっぱりなんかこう華やかさというのが感じられるのはやっぱり今までのこの常川さんの世界にはない、
今までの相方に見
える、いや、そうです、いや、今までの、いや、ごめんなさい、今までの相方にないとは言ってないです、今までの常川さんね、
はいはい、
常川さんがどんだけあの喪服はだけさせても誰もね、はい、音はならないので
、はい、
いや、それはぜひね、またちょっと世界観として、また何かね、ライブに行けば、ひょっとして、
そう、あの評判が高いので、
いや、そらそうですよ、なるほど、
次はいつってね、
そう、
よ
くね、いつ肩を出そうかなって、あ、今日出して、あ、閉まってんの、今日みたいな、
みんなそのうちなんか、肩目当てみたいになっちゃって
る、そんな和服なんですね、毎回ライブはね、
とんでもない、そんなことはないですが、まあそこも、やはりこのね、奈美さんの美は、ね、やっぱりこうアピールの一つですから、
美を追求するお仕事ですから
ね。なるほど、ね、はい、ね、その美と常川さんの暗黒がコラボということで、
ありがたいことです。
一旦どんな世界観が繰り広げるのかもう想像もつきませんが
普通です意外に。
いやいやいやいや、なんと今日はね、今回そのお葬式、代表曲お葬式と、まあ、前回ね、ライクアチアの阿部ちゃんが出演してくれた時にも歌ってくれたあの楽曲とはまた違う、
違った味わいで、
味わいのお葬式、そして、はい、その後、オリジナルソング、先ほど言ってた奈美さんが作詞そして作曲、常川さんがしたオリジナルソング、ちなみにこちらタイトルは何といったタイトルでしょうか。
はい、お星さんっていう、
おー、 かわ
い
い
でしょう。
いや、お星さんでメジャーコードっつったらね、もうね、いやもうハッピーキラキラの世界をイメージしますが、またこの中に
ちょっと違うんだ
な、やはりその奈美さんの独特の世界観というのがまた入った曲になっているということで、
そうですね、
今回はこの2曲を続けて披露していただけるということで、
はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか。僕もね、ちょっと本当はこう今日営業中にね、この録音開催する予定だったんですが、ちょっと
今日休みですね、どうやら。いや、
そうですね、ちょっとごめんなさい僕の暗黒の部分がちょっと出てしまって、はい、あ、もうちょっとあの今日はあの
仲間ですから、
仲間ですから、はい、すぐあの癖でね、あの
関西弁長弁の違いはあれど、
あれど
仲間でございますから。
そうです、いや僕関西弁じゃないですよ、僕
違いますか、
僕名古屋弁ですから、
あ、それで、はい、ちょっと違う気がする、まあ、
ということでですね、はい、この、スペシャルライブを披露していただけること、はい、ということで、
はい、
今回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私がこの頃よく想像してみる光景は、私自身が死んだ後のお葬式の様子、棺桶の中のドライアイスの煙私を死にいたら閉めた人に呪いを届けます。今証拠しているあなた、なんとなく息苦しくはないですか。それは私の怨念があなたの首を絞めてるから。学校では暮らすメイトが何やらひそひそ話す、どうやら私を孤立させるための相談のよう。密かに憧れてた男子までがその輪に加わる。その日の夜うなされながら、また葬式の夢を見た。今証拠しているあなた、まっすぐに立っていられないでしょうね。それは私の魂が周りの空気を揺さぶるから。私がよく耳にする母親の言葉、あんたなんか産まなきゃよかった。さらには妹までが言ってのける、恥ずかしいからあっち行って。四方八方どころか全方向行き詰まってる私、
私が進むべき道は死後の世界しかないのかも。
ありがとうございました。いやー素晴らしいですね。いやーこれはまた全く違うという。やっぱりこのやっぱさっきのあのどうしてもあの肩のエピソードがどうしてもあのよぎってしまって、やはりこのお葬式っていうこのね、このネガティブなテーマからなんかこう妖艶さというか、やっぱりその艶っぽさみたいのを感じる今回のお葬式という、今回のお葬式というか毎回いろんなお葬式を取りお届けしております。どんな番組なんですか、ちょっと。いやーこんな艶っぽいお葬式は初めてということで、本当奈美さんのね、いやまあ歌唱力と伴ってその美のね、この雰囲気がこのね新しいお葬式を作り出したということで、まあ次は先ほど言っておりましたね、はい、お星様と、
お星さん、
お星さん、ごめんなさい。
これね、こだわってるらしい
んです。あ、すいません、すいません、どうか姉さん、姉さんすいませんでした。
姉さん、
姉さん本当勘弁してくださいということで、
許してやろう。
お星、ありがとうございます。お星さんという、メジャーコードで作ったまた新しい、奈美さんの世界観の曲となっておりますので、じゃあ常川さん、奈美さんよろしいでしょうか。
はい、はい、
それではお願いいたします。ナミツネでお星さん。
正直に言いたいのに、もう しくしたいのに、どうしてできないの、こんな自分がすごく嫌、いつも変わらずいてくれるのは、いつも慰めてくれるのは、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、なみつねでお星さんということで、
お星さんでした、
ね、歌っていただきましたが、本当にちょっとやっぱりお葬式とは本当に打って変わって、こうなんて言うんでしょうね、なみさんのちょっとまた等身大というか、なんかこの素の部分がね、やっぱりさっきからあの言えば願いが叶うナミさんとは違う、何かこう
幼少期の
幼少期で本来の
思いというか、ね、
そうですね、ナミ、うん、さんのこの素の部分が見えるような本当素敵な歌でしたが、
毎回お客さんに泣いてくれるんです。
いやそうですねちなみにこれは、まあ、作詞をナミさんが手掛けてるということで、どういったこう、はい、まあもちろんその幼少期 の、 この自分の本当の気持ちとか、そういう部分と、この星さんというテーマはどういうなんか思いが込められた。
そうですね、小さい頃本当に大人しかなく、はい、影薄かったんですよ。
あ、
はい、はあ、姉の影に隠れて遊んでて、
あ、お姉さんがいられて、
そうそうそう、友達もあまりいなくて、
はいはいはい、
でまあいつも、まあ、さっき歌詞にも出てきました、虫とかで遊んでて、
虫とかで
遊んでて、友達は
虫みたいな、ね、
そう、はい、で、まあ、星さんっていうのは、まあ、私は星空がすごく好きで、なぜか、
はいはい
はいはい、でずっと星を見てって、
うん、
はい、なんで星さんただそんだけ
星さんは自分のことを見てくれてるという ね、 そ、 うね、うん、そして話も聞いてくれてたという部分 で、はい、
そうですね、
なるほど、はい、まあ、今はもうその私の話を聞いてくれるお星さんはいっぱいいるんですけど ね、 ね、地上にもね、もう
地上にはいっぱいです
これやりたいっていうとね、
地上の星ってなんか
本当だ、
いや本当だじゃなくて
本当だって、
地上の、いや、そのうちこの曲が次来た時地上の星みたいになってて今は全部叶うみたいなそんな感じで、いやいや、まあ、けどやっぱりそこにね、やっぱりこの、いや、知らなかったじゃない知らなかったじゃないんですけれど、いやけど奈美さんのその本当のね、なんか等身大の、部分が出てる、本当素敵な、そしてメジャーコードの、
はい、
いやもう本当はこの常川常夫の暗黒ナイトという番組名を脅かすような素敵な歌でしたが、やはりその中にもね、やっぱりどうでしたか常川さん、この曲ね、この曲は常川さん自身もねカバーして歌ったりしてますよね。
はい、
そうですよね。いやだからそうするとやっぱりまたちゃんと違う曲になるのが、
ちゃんと違う曲になってますね、確かにね。
暗黒感やっぱり3割増しぐらいだね。
増します増します。
さすが常川さんっていう
の、暗黒の歌詞の部分を強調して僕歌います
もんね。いや本当ですよね。うん、もうなんか本当に。常川さんにかかりゃもう本当ね、どんな明るい歌もね、はい、もう365歩のマーチとかね、ちょっと流せないんですけれど、ちなみにサザエさんの歌歌ったんですけど、もう絶対お魚くわえたドラ猫見つけれなかった歌になっちゃいましたね。追っかけたんだけどね、はい。ということで、まあ今後もね、この暗黒ナイト、はい、まあ配信していくわけですが、
ありがとうございます。
まあ本当ナミさんも、今回に、はい、懲りずにですね、
はい、
またそのナミツネとしてもこの番組でね参加していただいて、そしていつかはここでなんであのカフェで、今こういうご時世ですから、
これはあんまりライブですよ、
ライブ難しいですが、いつかライブやって ってというよりはいつか肩を出していただけると。
あ、でもワンマンは出しますよ。
あ、ワンマン
は言った。
ワンマンなら出すみたいなね。
ワンマンなら出しますよ、ね。
いや本当ね、あれっていう勝手に、そうですね。ナミさんの知らないところでいろいろ話が進んでますが、はい、そういったことで、今回ナミさん本当に、はい、参加いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ常川さん、
はい、
最後も今回も暗黒ナイトらしく、
はい、
番組タイトルコールで終わりましょう。はい、それでは。常川恒夫の
暗黒ナイト、
ありがとうございました。
ありがとうございました。